元ブラジル代表のポッドキャスト MBPC。
どうも、元ブラジル代表小林です。
元ブラジル代表大渡です。
元ブラジル代表の MBPC ということで、はい、今週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
あんま言えないね。
ゆっくり喋ったね。
でもちょっと今変、
それも勇気いるけどね。
ちょっと今変だったよね。
でもそういう風に喋んのも、
うん、でもなぜなら日本撮りだからこうなってるけどね。今 なんか流れの中で喋っちゃったから今、
うん、
もう先週分の収録の後、
うん、
5分後にこれを撮ってますので、
うん、
まあ、そこは先週告知した通りなんですけども、
はい、
なんであれ今週のなんかブラジルマンのトークはなんかネタが古いなとか、
うん、
なんかあれについて触れないのみたいな、
はい、
このあれが起こったのに触れないの、
う
ん、みたいなのもあるかもしれないんで、
ね、
お気をつけください。今8月7日の夜11時に撮ってますので
だから先週、例えばこれは放送分の先週、ね、
はいはいはい、
何が起きたかは我々知る由もないんですよ。
そうです。だからコメントも触れれないです。
触れられない、
ね、うん、お盆ですから何しろ。
そうなんです、うん、だから2本撮りますから、
はあ、
はい、だからまあコメントもないので、
うん、まあ、早速、
まあ、あるのかもしれないですよ、
うんうん、まあ、先週話せなかったこと。
そう、
うん、なんか松浦やら、
え、あ、松浦
や、いやいや噛んでないですよ。今噛んでないですよ。松浦
長州小力さんのギャグを引用した。
噛んでないですよ。
お、
松浦綾さんについて何か喋りたいっていう古い話題だなお前。
まあそっか、
古い話題だよこれ。
だからこ
2週間ぐらい、
これ本当は先週話したかったのよ、
うん、
そしたらかなりがさ、うん、いろいろ聞いちゃうから、
ね、いやありがとう
ハホリ聞いてくれるからさ、言えなかった。
松浦綾さんがご結婚と、
ね、
ウィンズの
立花啓太さん
と、ああと、
すごい声高い子でしょ
今。どうなんだろう、
あのムキムキになったのは知ってる。
うん、風貌も昔とはちょっと変わってるよね、うん、
でピンでソロ活動みたいなのしてるのも知ってる、
うん、
かなりポテンシャル高いよね。
そりゃ高いでしょ、だって芸能人、ね、
ウィンズの中心選手ですからね。
ご結婚おめでとうということなんですか。
なんで、いや、なんでじゃない、まあおめでとうはおめでとうですけど、うん、知ってました、その12年付き合ってたって。
俺
松浦綾さんのファックスで、
え、今回で初めて知ったの大渡さん。
そうよ。
いや、なんか結構前から話題になってたらしいよ。俺もちょっとうっすら知ってたもん、その付き合ってることは。
やっぱ付き合ってる付き合ってないってさ、
うん、
まあ真相も知らないし、
うん、
言わないし、
うん、
言わないじゃんあいつら。
え、どういうこと、付き合った届けみたいなのを出せってこと。
いや、だからもう
例えば結婚
囲み取材とか逃げ
婚姻届けみたい
止められちゃうし、もう喋、
うん、
るなみたいな。
あ、
真相知らないじゃん。俺たちも、俺も忘れちゃうよ、そん
なの。俺たち
も噛んでないですよ
2本目だからね、
うん、疲れちゃって、
うん、
おじいさん
です。なんですか。
え、で言わないかわからないじゃん。
言わないでしょ、だってみんな言わないでしょ。誰がくっついた、
くっついた、離れたさ、だから忘れて、だからもうその話題すら俺もうどうでもいいわけ。
え、
だってもう真相が闇なんだし。
真相が闇ってどういうことよ。真相は結婚した
ら誰も喋ってくんないじゃん。で芸能リポーターが、芸能リポーターが予想で喋ったりするでしょ。
え、でもコメント出したよね、松浦綾は。
だ、今回はいいよ、正式に発表しましたから、
うん、
あ、結婚したんだと、
うん、
その事実、
う
ん、12年付き合ってた、
うん、
知る由もないけど、
うん、
それ知ってたっていうこと、まずね。
俺は知ってました。なんなら、まあでも知ってたっつってもここ最近よ、
うん、
5年前ぐらいから。
じゃあ驚きはないの、あんまり俺ほど。
驚きはないです。あ、したんだみたいな。
だって12年って言ったらさ、
うん、
下手したらもうデビュー当時、あの松浦彩が
そう
すっげえ可愛いってなってた。
そうだよ。だって15歳とかってことでしょ。
うん、
15歳から付き合ってんのよ。
何してくれてんの。ハマってたよみんな。
いや、だからファンとかもすごいことになってる。
すごいな。
で、なんなら俺ら、あのテレビ東京の音楽番組で前説やってたじゃないですか、
うん、はいはいはい。
で、
うん、
ちょうどそれ、あのモーニング娘さんとか、 松浦亜矢さんとかが、うんうん、まあ、しょっちゅう出てたんですよ、
うん、
で俺あの鏡の前でダンスの練習をする松浦亜矢さんがいたんですよ、
うん、
そこ俺後ろ通りがかったら、
うん、
どうですかって聞かれたんですよ。
ダンスどうですか、
ダンスどうですか、
うん、
いいですねって俺言ったんです。
会話してんの、
はい、
なんでお前ずっと見てんのそれ。
いやずっとは見てない、通りかかった時、
通りかかった時
どうですかもうクソもな、俺に聞いてもしょうがないんだけど
でダンス知らないからね、
ダンス知らないし、
お笑いも知らないで入ってる、
いいですねみたいな感じのことを言ったんだけど、
うん、
それをなんか俺の中のなんていうんですかね、
うん、
当時絶頂期ですから、
うん、
こういう風に喋る逸話として持ってたわけです。
なるほど、
うん、
それあまあいい話、
うん、
いい話っちゃ
いい、でももうその時点で、いやその番組にウィンズもよく出てた、
あよく出てた、確か
めちゃめちゃ人気あったのよ、
うん、よく付き合ってずっとそうやってねえ
隠せるの
すごいねと思って。
いやでもだからなんか週刊誌とかで 7,8 年ぐらい前に出たらしいよ。
まあ出たのは出たんでしょうね、うん、言ってよ。
で言わないでしょ
それ、なんで
誰が言うのだって、
なんで
言ったやつ、
ファンが離れちゃうの、
言ったやついただ
からいないのよ、
昨日から付き合いましたみたいな、
だからいないのよ、
僕は昨日から付き合ってますみたいな、
だからいないから、もうこっちも裏切られ12年裏切られた感じになっちゃうじゃん。
あ
12年ためんのダメよそれは。
確かにね、まあ知らなかった人も実際いたからね、
そ
こに。
だからもうびっくりしちゃって、あのめっちゃホリデーの PV とかめっちゃ若いじゃん
えそれ 見直したの
見直したっていうかちょっと見たよね、
YouTube とかで見たの、
YouTube でちょっと見たじゃん。
あこの頃から
この頃から立花君と付き合ってんだっていうさ、
そんなことしたの。
さらに言うとね、
うん、
前田健さんが Facebook 友達なんだけど
はいはいはいはい、はい、まあまあまあその前松浦亜矢さんのモノマネでまあ一世を風靡というか、まあ出てきたじゃないけど、まあ、うん、ブレイクみたいな、
うん、まあ、確かに前健さんの Facebook のね文章にもこれ言っていいの、まあ軽くね、
まあ、Facebook だからいいんじゃない、
割愛してね、
うん、
まあ、10年前に世に出させていただいた
のは、はいはい、
松浦さんのおかげで、
はいはいはい、
さらに立花
似てないけどね
お前前健さん聞いてどうすんだよ
全まあ似てますけど
当時はあの人しかいなかったんだから、
まあ面白いですよ、最高に面白いけど、うん、
面白いと思ってやったの、マイケンさん。
え、面白いと思ってやったわけじゃないの似てると思ってやったの。
いや、だから、どっちなの、マイケンさん。面白いと思ってやったの。
いや、面白いと思ってやったんでしょ、それ。
あの、お願いしますよ。
見てる。
わかんないとこあるよ。
似てると思っただけでやったらもう、イカれてるじゃん。
だから、イカれてるから、マイケンさん。
まあ、イカれてるんだけど、ね。
うん。で、ケイタ君とは時代劇で共演させていただいたと。
あ、そう。あったの、そんなことあったんだ。
はい。なんかその圭太くんの台本には蛍光ペンで、
はい、
圭太くんのところのセリフにはマークがしてあり、
はい、
シーンナンバーごとに付箋が貼られて開きやすくなってました、それも松浦さんがやってくれたとのこと。
すご、
何暴露してんの今更
そんな世の中には別に流れてない。
マイケンさんも共犯だよこれ、ずっと隠してたんだから。
あ、
言ってくんないんだから。
その時から知ってたんだからね、うん。
でもここでマイケンさんがコメント載せるあたりが面白いよな。そんな関わりねえだろってい
やいやいや、あ、だってヤフー
ブレるわっていう、
ヤフーニュースにもなってたよ、なんか前田健語るみたい。
あ、そう
なってました。
あ、マジで、
はい、
あ、すげえな、
うん、
面白いなと思って。面白いよね、マイケンさんがこのことに関して語るっていう
単なるオカマだからね
単なる、まあ、ゲイですけどね。
ゲイ、
ハードな、
ハードゲイ、
ハードゲイですから。ハードゲイは HG から始まったわけじゃないですかね。
前田健から、
前田健から始まってますよ。はい。まあまあそんな感じで、
そんな感じです。
芸能人のね、その後から知らせないでと。
だからなんかそういうサイトみたいな作っとけばいいんじゃない？Facebook みたいな。
4年までとかにしようかな。
え、隠して
OK なの？隠して OK なのは憲法改正。
公表しな、憲法改正して自民党が、
うん、
芸能人たるもの。交際をした場合、
うん、
3年以上になったら公開せねばならない、
なんか意思を表示せねばならない。
はあ。
西山真紀ちゃんとか、
はい、
急に喧嘩してるじゃん、その路上とかで、路上かなんか分からない、
はいはいはい、
酒場、急に喧嘩されても、それ
まず仲が良かったこと知らなかった、
知らないから、うん、結婚してるし、そんでいつまにか、
あ、
もうなん 何なんだろうなこれ、この感じわかるかなみんな。
じゃあ要するにあの鈴木奈々結婚みたいなのことが、
あれはもう
一番ふさわしいんだ。
あれはいいんじゃないですか。
もう一番いいパターン。
いいでしょうね鈴木奈々ちゃんは。いいんでしょう。山口百恵さん。
あらららららら。
はい、もう潔いで
しょ。あもう結構すぐなのかなあれ。
あれは結構すぐなんじゃない。あれも20前半よ。
一番の絶頂期だもんね。
それで引退して結婚して三浦友和さんと。
じゃあ、 あの秋元康と高井真美子のパターンは、
うん、ああそれはまずいやつだね。
まずいやつだよね
でも3年経ったら言わなきゃいけないから。4年だっけ。4年ね。
3年4年4年か4年だな。
うん、オリンピックの年、あのあれにしよう、うん、感覚で、うん、まあ、そういうことだ。
そういうことですか、うん、あとなんかうなぎの話があるって先週言ってました、
ね、そうそう、うなぎね。
先週のあたりはちょっと前が牛の日だったじゃないですか、
うん、そうそう。それでうなぎをね、うん、まあ俺は食べたんだよ。
食べたの？
自宅で。
自宅で。
スーパーで買ってね。
はいはいはい。
で
俺はあの東急で、うん、うなぎが1900円ぐらいのうなぎが 30% オフになってて、うん、要するにいくら1300円でしょ、うん、手が出ねえなと思って帰ったよ俺は。
わお、俺1400円の買ったよ。
半額だったら買ったよ俺は1900円が950円だったら俺買ったけど、うん、まだ1300円ぐらいだったから、うん、俺は買わなかったよ。
普通じゃん、ただの貧乏じゃん。
なんすか、うなぎ買って食べた、家で食べた。
1年に1回なんだからよ1300円。
いや実際はその前にも牛の日あったじゃないですか、うん、今年はなんか2回あるらしいんですよ、うん、その前の牛の日は
食ったの？
なん
でなんでしどろもどろ、
あそこなんでしたっけ、大関っていうスーパーで、
はいはい、
まあうな丼とかも売ってるじゃないですか。その中にひときわ輝くなんか500円ぐらいの半分うどん半分うな丼みたいな。ちょっと
ありえないだろ、その半分うどんってなんだよ。
半分うどん
あるよ。一つの容器でありえないだろ。
大関にあんのよ、そういう毎回。
どんな容器してんの？
半分うどん、半分カツ丼が大体通常運行はそれでいくわけ。
何うどんに何つゆかけんの？
つゆ後かけでなんか袋入ってるさ。
でご飯とくっついてんの？
いやだからセパレートよ。
セパレートになってるよ。
あ、なるほど。一つのトレーにちゃんと分かれるようになってるよそこは。通常は片方はうどん、片方は天。うんうん、天丼とかそのカツ丼とかなんだけど、うんうんうん、牛の日だから、うん、そこはうな丼だったんですよ、うん、それに目つけて、しかも500円がなんか 20% オフ見たくなってたから、うん、それ食いましたよ
、はい、なんか食ったって感じしないの、ね、やっぱさ
一応感じとこうみたい。いやだからこれね本当、いやでもうなぎの魔力、うん、すごいなって俺思ってるよ、
うん、
だって俺ブレないんだもん。だって基本的に別に誕生日
ブレまくってるけど、
誕生日祝おうか祝う前が関係ないし、うん、クリスマスに別にチキン食おうか食わまおうが関係ない
し1回目も言えてないし3回目はどうだ。別にバレンタインデーは
別にバレンタインデーだからといってチョコを食おうが食わなかろうが関係ないし、
言い方変えてきちゃった。
正月だからといって雑煮とかおせちなんてクソ食らえって思ってる俺がよ、
おー
やっぱりその
牛の日の牛だけ
牛の日のうなぎ
、うん、
いや揺らいじゃったんだよね俺。買おうかなみたいな。
でも買わなかったんだよね。
まあだからファースト牛の日は、
うん、ファースト牛の日って
セパレートで食ってるから俺、うん、う
なの半分で。まあ俺もうなぎ食って、うん、そのうなぎの話をフェイスブックなんかしたのかな、
はいはいはい、
そしたら三春さんが、ええ、うなぎおごれやって急に来たんですよ。
おかしいじゃん、
何それって。
うなぎおごれやって、三春さんってしかも先輩でしょ。
三原さんね、芸歴は後輩っていうか同じぐらい。
あ、そうなんだ。
16年だから同じなんだけど、うん、お年的に上なのよ、うん、5ぐらい、
うん、
だからまあ一応敬語。
うなぎでも
伊藤麻子とかはタメ口みたいだけど、うん、
でもうなぎおごれやと来たよ。
ギャグでね。
あ、はいはいはい。
で俺結構、うん、はぐらかしてたわけ Facebook 上以外でもFacebook 上以外でも LINE とかでもね。
え、そんな来て、そんな食い、すげえ食うの？うなぎおごれや、うなぎおごれやみたいなこと。
でうなぎおごれやの下りが、うん、はぐらかすから俺が、うなぎの話 でもう疲れ、もういろいろあってやり取りが、
ええ、
もう疲れたら寝るわ、
うん、
で最後、
うん、
うなぎおごれやってくるから、
わわわ
わわわわはぐらかされてないわ、
うん、もうガンとしてもうそのガンとしてるよね、
そこそうなんじゃない、俺もほらおごるわってなるじゃないですか、
マジっすか、
はい、それでおごったんですけど、
三原さんにうなぎおごったの、
そうなんですよ、でたまたまその時でもショートコント作らなきゃいけないって日で、夜はだからダメだったから、
はいはいはい、
ランチ行ったわけですよ、
お
俺日中働いてるじゃん、
はいはい、
で、まあ、ランチの時に三原さんと会って、
はいはいはい、わざわざ
うなぎ屋行って、
じゃちょっとまず付き合ったら報告しないとダメじゃん、
付き合ってねえわ
そういうの付き合ってたら、
付き合ってねえわ、
報告しないとダメじゃん、ランチにうなぎ食いに行ったらもう付き合ってるじゃん、
付き合ってねえわ、付き合ってたら付き合ったって言うよ、
言って
よ、俺がそういうタイプの人間だからね、
言っちゃうと、
ね、俺がさっき定義したんだから、その問題を
憲法制定したんだから、ね、
うん、うん、だから付き合ってはないの、
ないけどうなぎを食べに行った、
うん、で夜行こうと思ってたうなぎが、
はい、
もうランチやってないと、逆にランチやってるうなぎって結構少なくて、
あ、そう
なの、中野でね、
あ、
だから一軒だけあって、
はい、
そこのお店の名前が、味の政治の字の春治めるって書いて、
はい、
見張るっていう名前だ、
わ、
たまたま、
たまたま、
うん、
いいじゃん、
俺なんか、
なんか
付き合ってる彼氏みたいじゃん、
演出した
三春のために、
うん、
俺もう俺気づかなかったの、
いや、まあ、そこしかなかったしね、
そう、
店の名前もまあ別にそこまで
気にしないし、漢字しか書いてなかったから俺が見た、
それで三春となかなかね、
読めないじゃないですか、
うん、
鳥肌立っちゃって、
わわわわわ、
三春さんもテンション上がるじゃん、
上がるよね、
私の名前のうなぎ屋
知ってくれたんだみたいな、
なっちゃうじゃん、
うん、
だから俺もどうしようかなと思って、うん、まあ普通に10分ぐらいで食って出たんですけど、
はい、
まあだからその
ほてっちゃうよね、そうなって
くる、宮
さんも
で、せっかくおごってくれたから
、うん、
コーヒーおごるよってなって、
はいはいはい、
でコーヒーおごっていただいて、スタバで、まあくちゃくちゃ話して、
もう付き合ってんじゃんスタバ行ったら
で俺もら次も仕事あるから、
うん、
もう行きますって、
はい、
バレたんだけど、
ええ、
したら、
うん、
まあそれはそれで終わってね、
はい、
で今度その週かな、その週の終わりぐらいかな、
うん、
来週ジンギスカン行かないみたいになって、三原さん
いやいやごめん付き合ってる
付き合ってないの、付き合ってないのよ、
じゃあ会いすぎてるでしょジンギスカンとか、
いやで、まあ、またはぐらかすよね、
はい、はい、
でもジンギスカンはうまそうっすね、
うん、
とだけだけど、
一応ね、
そう、
そこ
は来週会えばねっていう、
うん、
日程が合えばね、
もしね、
うん、だから2日前ぐらいに、
はい、
そのまあ結局ジンギスカン行ったんですけど、
行ったの、
行く2日前のに来たわけですよ、
うん、
まあいついつ行こうよ、
うん、
まあまあその日何もないんで、
うん、
夜はいいっすよみたいな、
はい、
で軽く行った、
ええ、であ
えていつも、いつもじゃない、その飲みに行った時も、
はい、
あのうなぎの時も、
ええ、
実は メンバーを誘っているわけね、
はいはいはい、
俺は他に、
はいはい、
でうなぎの時はたまたま滝上が来れなくなっただけですけど、
うん、
ただそのメンバーどうしますって聞くのが、うん、三春さんの乙女心を傷つけてたんじゃないかなと思って、あえて聞かなかったの、
うん、
メンバーどんな感じですかとか、
うん、
俺誰か誘った方がいいですかね、
うんうんうん、
っていうのは今回一切聞かなかったの、かけてみようと思った
の。なんだよそれ。
かけてみようというか、
うん、
どういう三春さんが、三春さん声かけてきたから、
三春の気持ちはどんな気持ちなんだってことでしょ、
うん、三春さんな、うん、ジンギスカンをただただ食べたいのか、
どういうつもり
な、どういうなんか芸人で集まって、
うん、
ワイワイ、
ね、駆け引きしてんじゃん恋の駆け引きじゃん、
恋じゃない、
乙女心やん
したら、
うん、
二人きりでしたね、僕と三春、ジンギスカン
差しで、
うん、
お忍び新ジンギスカンですよね。
いや、お忍びなのかな、あれ。
お忍びなっちゃいますよね。
いや、付き合ってないから。
やっぱ浩二さんもそこにいないと。
それでどうなんだっていうね。
彼氏、
この流れ。
彼氏って言ってる可能性ありますよね、前田健さんあたりには。
で、あの滝上誘ってたんで、
はいはい、
滝上は冠婚金見た後に 合流したんですけど結局、
はいはい、
あの2軒目のバーはね、竹上もちょっと戸惑ってた、いたのかな
あ、竹上も、うん、いいっすかみたいな、
そうそう、いや、まず
お邪魔しちゃって大丈夫なんすか
っていう感じは受けたね、ちょっと
感じたのそれ、
うん、
言ってよ、だから付き合うことになったらそれ、さあ、だからそっか、だからでも4年は言えないんだ、言わなくてもいいんだ、
いやでも
4年間は
でもあれだから
付き合ったとしたら
4年付き合ってないから、
いやだからもし付き合ったらよ今後、
うん、
4年間は言え、
うん、
みんな分からないよ、もう憲法決まっちゃったから4年までは言わなくていいから、
付き合ってねえから、
だから もしもの話よ今後よ、
これリアルタイムよこれ、
ええ、
高円寺でもう一杯飲む、
は
今日ビアガーデン行ってんすよ、みはる、はいはいはい、みはるさん、北陽のアブちゃんとか、
はいはいはいはい、
でなんか高円寺で今飲んでるみたいな、
はいはいはい、
一杯飲むって今誘われてます、あれこれ、
あもう今
これ言っちゃダメなやつなのかな、これポッドキャストで、俺今気づいちゃう、
えどう、
乙女心のやつ、
どうする、カットする大丈夫、
カットはしないですよ、カットはしないです、こんなもん、
もう別にね、カットはしないけど、別にそーっと普通に考えたら別にそういうことじゃないからね、今
そう
ちょっと斜め上から目線で言ってるけど、
松浦や立花啓太と今無理やりなんか、
そうそうそう、
あのリンクさせようとしてるでしょ、そうそうそう、俺と美晴さんを、
そうそうそう、
そういうことじゃないから、
全然違うけどね2人は
なるほど、そんな感じの、
まあ夏ですからね、
最近ありますよっていう感じですね、はい、小林さんは、
僕はまあ何もないんですけど、
わお、
ただやっぱりこの間あのテレビ見てたんですよ、
うん、
ジェネレーション天国っていう、
あ、なんか聞いたことある、
あのバナナ世代、キウイ世代みたいな、今田さんが司会で、
はいはいはい、
あのジェネレーションごとのギャップを、
ヤマピーじゃないか、
ヤマピーも、
ヤマピー、
ヤマピーも司会、
ね、
でギャップを笑うみたいな、
うん、
それがスペシャルで、
うん、
ジャンプ特集だったんですよ、
うん、
これがまあ見事に、
うん、
やっぱその年代年代で好きだった漫画の話で、
そうかそうか、
結構盛り上がる中、
うん、
俺昔から子供の頃漫画見たんだけど、
うん、
タイトルとか思い出せない漫画あったんですよ、
うん、
好きだった漫画なんだけど、
うん、
なんかうんことかよく出てくるんですけど、
はいはいはい、その漫画
たまたまそのジェネレーション天国10何位にランキングされてて、
その漫画
50代ぐらいの、
うん、
トイレット博士っていう漫画だったんですよ、
うん、
でそれをまあ別にそこまで
ジャンプ？
ジャンプで俺らよりちょっと前の世代なの。
前の世代
だ。で俺が子供の時見たのは多分単行本とかなんかかで、どっか図書館とか、うん、で見たのか、なんかたまたま古いジャンプを見たとかなのかな。
トイレット博士知らないもん。
でまあそれを見ようと思ったっていう話ですよね。別にオチとかじゃないですけど。
うん。やっぱ俺らの時は何なの？
筋肉マンでしょ。
ね、
キャプテン翼、
キャプテン翼、ドラゴンボール、
ドラゴンボール、
うん、
黄金時代と言われてる、
ああそうだね、
うん、それよりちょっと前の世代なのよ、
電影少女が始まったりね、悠々白書とか、
電影少女人気あったよ、
うん、
でその中で10代に人気なのが、うん、10代20代、
うん、
あの銀魂、
銀魂聞いたことある、
ってあるんでしょ、
銀の魂ね、
俺それすらもう漫画最近全然読まないから、
うん、
銀魂だと絶対思ってたんですよ。
おじいちゃんじゃん。
そうだから漫画読まないといけない。
ボケじゃん。ボケ老人じゃん。
スラムダンクの話題とかしたらみんな盛り上がるんでしょ。
盛り上がるよ。
スラムダンク。俺スラムダンクあんま読んでないのよ。
やめちゃったのジャンプ。
途中でやめちゃったのよ。
うわ。
最初読んでたよもちろん。
あの時面白かったな。
で何ワンピースとかも。最初の方ちょろちょろって読んだけど、
うん、
その後読んでないからついていけないと、
うん、
話題に、
わかる、
だから読まないとダメよ、読まないでしょ、大和さんも読まないでしょ漫画、
だからワンピースも慌てて60巻人から借りて、
あ60巻読んだ、
読んだよ1ヶ月ぐらいかけて、
面白いのそれ、
面白かった、
うん、
だから60巻以降は読めて
ない、だからその中で気になったその若い世代の漫画ね、
うん、
若い世代のボボボボボボボボ、
ああ知ってるよ、
ボボボボボボボボ読んだの、
読んでも、まあ、読んでたもん、ね。
だから俺読んだことないんだよ。
うん。
で、読まないといけないのかなって、うん。逆漫画なんでしょ、ちょっと。
そうそう。だからなんだこれっていう感じは、ずいぶん大人の俺が、
うん。
あ、今こんなのやってんだ、みたいなノリでは、眺めたことは
ある。そういうの読まないとついていけないでしょ。分かって。やっぱ、俺らもちょっとターゲットをもうちょっと若い世代も笑わせていかないといけないわけですから。
やっぱそう、そうなのかな。
で、そうなってくると、あの、ピュッと吹くジャガー。
は？
知ってます。え、知らないの？
ピュッと吹く
ジャガー。吹くジャガーっていう漫画。
知らない。
え、あの、あれ、映画化もされたじゃん。あの、
え？
誰だっけな。
何？
凛とした役者がさ、
ヒントになってね。
スラッとした役者がさ、
ヒントにな
って、ね、ジャガーさんやったのよ。
何ジャガー、
もうその漫画の存在自体知らないの？
何言ってか分かんないよ。
ピューッと吹くジャガーだよ。
虎？
いやいや人なのよ。
ジャガー横田さん。
いや違う、全然違う。ジャンプで出てこないでしょ。ジャガー横田。ジャガーズのモノマネの人。
ジャガー智弘？
それモノマネの人でしょ。
分かんない。そどういうストーリーなの？ギャグ？
俺もなんだろうな、あれ忍法とか、なんだろうな、
そう
よく分かんないんだよな俺も。
わかんねえのかよ。
ただなんか俺もチラッとジャンプ読んだことあって、うん、そのシーンはそのジャガーさんが、
うん、
あのお弁当箱をパカッと開けるんですよ、
うんうんうん、
そしたらゆで卵が1個だけ入ってるっていう、
うん、
ギャグがあって、
うんうん、
俺それ見てなんか笑った思い出ちょっと
えそれ何最近のやつ。
いや10年ぐらい前。
結構前だな。
10、そうなのよ。
じゃあ知らねえわ。
だそういうのも
読まない。ちょうど知らない時期かもしれない。
読まないといけないなと思った中よ、
うん、
今ジャンプっていくらなのか知ってる？
当時ね200、当時220円ぐらいだったかな。
これ調べたのよ。
250円だったの。
調べたのよ俺らが生きてた時代。
いくらだったの？
170円だったね。
あ、170
円だったの大体。俺その頃この俺が最初のジャンプ発見したの本屋さんで発見した時衝撃受けたのよ、
うん、
当時インターネットも何もない時代だからさ、
うん、
俺コロコロコミックはもう幼稚園の頃から買ってたのよ、
うん、
あれ月1ヶ月1冊じゃん。で330円ぐらいだったね。
もうそんな安いんださ
。今400-500円するみたいなんだけど、
うん、
当時コロコロが330円が当たり前、うん、俺の漫画の値段330円だったのよ、
うん、
じゃあジャンプ見たらさ、
うん、
170円って書いてあってさ、うん、価格もう半額じゃん、
うん、
どぎもの化されて、
うん、
なんだこの漫画と思って、
うん、
でちょうど夏休みだったからか分かんないけどそこの本屋さんが、
うん、
なんかその週のジャンプだけじゃなくて、
うん、
前の週とか3週分ぐらい置いてあった
り、
でそれ一気に買って、
うん、
もう筋肉マンとか、
うん、
読んじゃったみたいな。
へー、
それが今、
うん、
240円みたい。
240円、
うん
俺ちょっと言っちゃったじゃん、250円だったかなって。
今240円みたいな。まあそんな値上がってないんだなみたいな話。
でもなんかね、母ちゃん買ってきてくれてたんだけど、いつも。
で、青森にもあったの？
あるわ。だ曜日は違うかもしれない。
そうでしょ
発売日は。
本当の発売日は月曜だよね。
月曜だよね。
青森だと何なの？離島とかになる。離島扱い
になる。離島に扱いにはなんないでしょ。陸続きだから。
火曜には来てた。水曜。
いやいや月曜には発売されてた。
発売さ、あ、じゃあ、あのよくテレビでみんなが言う、
うん、
土曜日にジャンプ売ってる店探すっていうあるあるは、
うん、
通用しない。
通用してる。
してないでしょ。
してるって。
土曜日に、
ただこっち来て
青森にジャンプ、
俺はそのこっちのカルチャーに馴染んでた時代ね、うん、馴染んでた時
大学1年の頃ね、
うん、
こっちのカルチャーどうなって
んだ。こっちの最速は木曜日って聞いて、
うん、木曜日、
うん、秋葉原のあるお店は
木曜日にジャンプ、
木曜日っていう、はい、
マジであ
ります。
木じゃん
だから、
いや俺それ聞いたことないわ。
やっぱ東京ってすげえなーって。
土曜日午前限界だな、
うん、
もうそう悪徳な店あったのよ。シャッター常に閉めてる本屋で、
うん、
なんかピンポンで鳴らすと開けてくれた開けてくるんだけど、
本屋じゃないよそれ
ジャンプを早く売ってんのよ土曜日に、
うん、
もうそれだけで生計立ってたのかな、
うん、
そういう店あったのよ
ジャンプね。
だからあれよ、だから今 白旗がさ、うん、やっぱ芸人報道とか出て少女ジャンプずつずつって、勢いに乗ってるわけじゃん、
うん、
であれって命名してくれたのって、あ、これまた話別の話になるんだけど、その、うん、ジャンプきっかけで、あ、少女ジャンプーズもいるなって思って、
うん、
ちょっと待てよと、
うん、
そのコンビ名を命名してるのって、
うん、
あのエレキコミックのやついさんなのよ。
あ、そうなの。
番組の中で、あのノッティービーの番組の中で、
うん、
このコンビ名がいいんじゃないっつって少女ジャンプーズって言ったらしいんですよ。
あ、そうなの。
よくよく考えたら、やついさん今エレキコミックなんだけど、
うん、
俺らがその大学の落ち研の頃、
うん、
馴染んでたやついさんはその頃のコンビ名は、
はいはい、
コロコロコミックスっていうのよ。
あれ、そうだったな。
そうなのよ、コロコロコミックスっていうの。
そうか。
そうで、やついさんの 相方、相方さんはポゲムタっていうコンビでやってたのよ。それが組み合わさってエレキコミックになったんだけど、
あ、
だからやついさん的には何、その秘蔵の名前なんじゃない、少女ジャン。自分もだってそのコロコロコミックから、
はい、
ね、
取って
名前を取ってコロコロコミックス、少年ジャンプじゃなくて
少女ジャンプ、
少女ジャンプス、いい名前だなって思って。
あ、そうですか。
うん、
やついさんの感性、
うん、
うん、まあまあそれは人それぞれね、ある
から。そういうそういうお話。
なるほどね、うん、ジャンプね。
そんなとこかな。
皆さんは何を
読んだのでしょうか。何がフェイバリット漫画なんでしょうか、はい、教えてください。
すごい一流 DJ。
はい、というわけで、
まあまあ日本撮り分話題を用意したつもりですけど、あんま喋れないですね、やっぱり。
なんだかんだ言ってもう1時間以上喋ってるからね。
もう2人で1時間喋ってんだよ。もう
だ、無理だよ。
だってネタ合わせの時とかでも、
うん、
黙ってる時間とかあるじゃん、
うん、
やっぱ考えてる時間とか、
うん、
俺がゲームやってる時間あるじゃ
ん、うん、俺がネタを作ってる時に桃鉄をやる時間でしょ、
うん、
今桃鉄がなくなったからパズドラなのかな。
ラインゲームの、
ね、ラインゲーム
やってますけどね、うん、だから2人で1時間こうテンション上げて喋るってなかなかないから、ね、
やっぱ必要だよな、ゆるえもんが
先生ね。
そうなってくるとたまに、
たまに先生、
月1ぐらい。
ちくさんも呼ばないとな。
ちくわも呼ぼうかな。
なんでちくわの扱いだけそのちくわみてえな野郎みたいな言い方。
うん、まあまあまあそんな感じで。
はい、
はい、もう明日だ、このオンエア上は。明日、はい、ふふふのふございますので、はい、昼ふふ夜ふふございますので、よろしければお越しください。
出演者はホームページ上でちょっとね、
はい、
チェックしていただきたいと思います。あのコメントを読めませんでしたので、
はい、
あの来週
まとめて読みます。
読ませていただきますので、はい、必ず取り上げますので。
絶対に取り上げるポッドキャストですので、
はい、
お願いします。
お願いします。
というわけで以上、元ブラジル代表の MVPC でした。ありがとうございました。